12月2日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題ですか。
はい、
間違いなく。なぜ今日飯田君はスーツを着ているのか、
はい、いや普通に
ですよ。割とね、スーツ多いですね。
そうだから、この中間の間でですね、取材に出たりなんかすると、まあスーツというかネクタイは一応締めとかないとですね。
中間っていうのは昼間という意味ですか。
そうですね、まあ、朝の番組と、
朝の番組をやって、この番組がある間の時間に取材に行くと、
取材だとか打ち合わせだとかっていう
と、だとか眠ったりだとかね、
まあ、眠る
ときはさすがにスーツじゃ眠らないですけど、いや、これが結構厳格というかですね、クールビズのうちはネクタイ締めてないと、締めてなくてもいいっていうかですね、逆にクールビズの時にネクタイ締めてると、それだけでものすごい白い目で見られるんですよ。
そうそう、前申し上げましたけど、私ね、私は固くなにネクタイを締め続けたんですよ。クールビズ、何がクールビズなんぼのもんじゃいとやかましいわと。ところがですね、環境大臣かなんかをやってた時の小池さん、
小池百合子
かなんかが、はい、ゲストに来たんですよ、番組の時に、で、私は固くないネクタイ締めてたらですね、もうネクタイガン見されてですね
ガン見されますよ僕も某政党幹部の会見に行って、じっと僕の方を見てるんですよ。これようやく覚えられたかと、2回か3回ぐらい言ってたんで。
それは要望が得意だったからとか、そういう
じゃない。いやいや、そういうわけじゃない。いや、やっぱね、
この人は一体いくつなんだろうって。
いや、違います、そういうじゃない。ずらっと並ぶ記者で、僕だけがネクタイ締めてたんで、そこばっかりずっとこう見られたっていうね。
ああ、誰に？
公明党の山口夏夫さんに。
公明党の山口さんですか。
あーっつって、撮りましたけど。
ああ、撮ったんだ。撮ったんだ。いかんね、そういう大衆迎合みたいな
の。いや、ちょっと待った。だって、周り見たらだと俺だけなんだもん、さすがにまずいなと思ってですね。
ネクタイはいりますよ。ネクタイしてないとね、なんかスーツ着てネクタイしてないとね、なんか間が抜けた感じがするんだよね。でもよく考えてみたら、このネクタイは一体何の役に立ってるんだと言われると、
はいはい、
そうなんですよね。
これで口拭くわけにもいかないし、もともとはなんだ、ナプキンかな。
なんかそんなような話を聞いたこともあるんですけど、どうだったっけな。
口元拭くの便利そうですよね、ここにぶら下がってたらね。
まあ、俺たまにね、見えないようにネクタイの裏側で拭くことあるけどね。
メガネとかね。
あ、メガネ拭くのに便利だ ね、 ね、確かに、
他に何もないなって時にはね、そう、たまにやりますけど、
ネクタイっていらないよね。だったらまだその長いぶら下げてるネクタイは使い物になりますけれども、蝶ネクタイなんかもっと使い物にならないよね。
蝶ネクタイね、
なぜあれはいるんだ。
なんでなんすかね、あれね。確かにね、
タキシード着る時に、カマンベールじゃねえや、
カマーバンドってやつですか。
そう、
腰のところ、
カマンベールはチーズ
じゃないですか。腰のところに
カマーバンドとかいうやつを腰のところにあるんですよ、あれがね、ひだひだになってるんですね。女性のひだみたいになってるんですけども、このカマーバンドってやつをパッとするときに、あれ、ひだが上向きか下向きかでね、悩むんですよ、これが。
そうなんだ。
あれどうなんすかね。
あれね、どっちでもね、できるんですね。
そうですよね。
どっちでもできるんですね。で、どっちの上とか書いてないんですよ。だけど、あれは歴史的に見ると、どうもなんかパンクズ等を受け止めるためのものではないかという説がありの、嘘か本当か知りません。だから、カマーバンド締めるときには、それを思い出すと、ひだひだが上からパン粉が落ちたときに溜まる方に、しとくと、間違えないっていう説もありますけれども、
なるほど、
もしかすると根本的に間違ってるかもしれません。
いや、でもそれちょっといいこと聞いたな
あれね、悩むんですよ、カマーバンド。あれもよく考えてみたらいらないよな、別に。
なんでするんですかね、
カマーバンドもネクタイもさ、
お腹がなんか膨らんでるのを隠すためかなとかいろいろ思っちゃう。
でもね、ある時にね、私はもう固くないネクタイ締めてたんですよ、何かクールビズじゃとその前に二世議員の方がいらっしゃいますから、もう二世議員の方も亡くなられた、まだご健在。私ね、結構生きてる人殺しちゃうんでね、
気をつけてください。
そうなんです、畑勤さんっていらっしゃいましたよね。
畑勤さん、
畑勤さんは亡くなられましたよね、
畑勤さんは
畑勤さんはとっくで息子さんの世代になってて、その息子さんもそこそこいい年だと思います。
で息子さん雄一郎さんが去年コロナ で、ね、今年か
あそうだそうだ、はい、
亡くなって
そう
で畑二郎さんっていうその弟さんだったかなが今
なるほど
田村井選で議員になって、
まあ、私が、話したのは畑勤さんです。
畑勤さん
は、
ね、
はい、クールビズよりももっと早い段階で、はいはいはい、半袖のスーツっていうのを
省エネルック
省エネルック省エネルック
ですね。省エネルック
省エネルックっていうのがあってですね、
はい、
半袖のスーツで現れた時には、俺はあれは我が身を疑ったよね。半袖のスーツ。
でも私記憶間違ってなければなんですが、雄一郎さんは国交大臣かなんかやられた時にやはり夏にそれを来てらっしゃって、ああ畑勤さんの息子さんだしなっていう風に感じたことがありますね。
確かにあの時にキワキワでサファリジャケットっていうのがあったんですよ。サファリジャケットって、はい、シャツの上に着るジャケットなんだけど、半袖のジャケットっていうのがあって、よくなんとかかんとか探検隊っていうのが流行ったじゃないですか、テレビでね。
川口博さんとかってことですか。ありましたね、
なんとかかんとか。これは今ね、名前をあえて言わないんじゃなくて、はい、名前が思い出せないから言ってないだけですから、言っていただいて結構ですよ。川口博士探検隊です、は
い、なぜかカメラが先に入ってるじゃないですか。
そう洞窟の中に先に入ってるとかね。でおお、人類が見たことない金色の蛇がって金粉塗ってるみたいな、なんかそういうエピソード満載のテレビ番組がありましたけれども、川口博士探検隊の、まあ、正式コスチュームとして私が思い浮かべるのが、本当にそれがどうか分かりませんけれども、はい、半袖のサファリジャケットに、なんか布のかかったヘルメットっていう、
はい、
昔の探検隊って首から双眼鏡をぶら下げてっていう、もう点検で、なぜか半ズボンでハイソックスという、
そう
あんな格好で洞窟入るかっていう話はありますけどね。でもああいうのがありましたけども、でもやっぱりスーツの半袖はいかがなものかと。でその思いがあったんで、
はい、
ね、でクールビズが入り始めた時に、俺の中ではいや、また悪夢の半袖省エネルックの再来かとこう思ったわけで、そんなものに左右されてはいかんと、かたくなにネクタイをし続けたところ、関西というところはですね、
はい、
繊維産業が一部非常に盛んなところがありまして、京都の西陣というのはネクタイの一大産地なんですよ。
なるほど。
それでいわゆるそのネクタイにも2種類あってですね、染めっていうのと織りっていうのがあってですね、ネクタイも地模様でこう織り上げて模様を出してるのと、で染め上げて柄を出してるのと両方あるんですが、はいはい、西陣は織りなんですね。織りで模様を出していくっていうののネクタイの一大産地で、だから織りの模様が出ているネクタイで、いろんな有名、世界の有名ブランドになってるやつも実は西陣で作ってますっていうのが結構あるんです。だから西陣って一言も書いてないけれども、実は西陣で作ってますっていう織のネクタイが、いや飯田君がしてるのはもっと安物だから大丈夫だ。
いやまあね、確かにね、確かにね、踏んだ
一時100円ショップのネクタイっていうのがありましてですね、
ありました。
私100円ショップのネクタイしてたことがありますけどね、それいいネクタイですねとか言われると、心の中でバカとか思うよね。
なんてこと言うんだ、
100円ショップだこれは。
そうそう、100円ショップでもね、そうそう、ちゃんとした、
そうなん
です。僕もネクタイ忘れてきてそこで買ったってありました。
まあ、そんなことはともかくとしてですね、はいはい、その西陣で、はい、西陣っていうのがネクタイの一大産地なんですよ。で京都の伝統産業の中ではかなり有力な産地なんですけど、で私西陣から褒めてもらったことがあります。
常にネクタイをしてる、
本当にね、ネクタイ業界ね、小池百合子のおかげで今も干上がっちゃって大変なんですよって固有名詞を挙げて言われましたからね。
なるほど、
新聞さん本当にいつもネクタイしていただいてありがとうございますって言って、
なるほど、
褒めていただいたことがありますが、
お、
まあ、もしかするとあれ少年になってんのか。あ、今構成作家の鍋谷君が、
はい、
我々がこう無駄話、いやいや無駄話、いやいや大変大切な話をしているときにカマーバンドについて調べてくれました。
ありがとうございます。
上向きのひだにはもともとチケットやコインを入れておくものだそうでございます。
パンくずじゃなくてチケット、コイン、
あ、まあ、いずれにせよ物が入るように、
まあ、なんか挟んどくってことなんですね。
カマーバンドのひだは上向きに、
じゃあ上向きなんだ、
するということで。
なるほど、
半分正解半分間違いでございました。
お、
まあ、ほぼほぼ合ってる感じかな。
まあまあまあ、まあ、パンくずかコインかの違いですから。
そうですね、
ね、
ということで、今日は飯田君を交えて、
はい、
はい、ネクタイをびっしり締めて、ビシッと締めている、ね、 素敵なネクタイですね。
内容もねネクタイ
で素敵。100円じゃないですから。
ピシッと、
ね、シャツがね薄い水色でね、はいはい、濃紺の古文柄のネクタイに、
はい、
ピンストライプ、ペンシルストライプの紺のジャケットというね、
はいはい、
これはもうね、もうあの典型的な男性サラリーマンの、
はい、まあ、そうですよ、
お手本みたいなね、
そうそうそう、ね、もうくたびれたサラリーマンのね、
あで、
なんですか、
スーツじゃないんだ、あ、そうそう、グレーのパンツですか、
あ、そう、パンツ、
これがもう本当にね、安サラリーマンの定番、
うるさいな、安サラリーマンだよ、ザラにこれユニクロだよ、
いいじゃないですか、
いいじゃないですか、
もうね、ありがたい話ですよ、ファストファッションのゴンゲですから、
素晴らしい。
さあ、じゃあ服装チェックはそのくらいです。
いやいやいや、誰も興味ないでしょ、しかもね。
そうですね、株と為替をお願いします。
はい、今日の東京株式市場、日経平均株価反落でした。昨日と比べ182円25銭安 27,753 円37銭で取引を終えました。昨日が4営業日ぶり値を上げたということでありましたが、目先利益確定の売り、それから新型コロナオミクロン株への警戒感から売りが膨らんだと、取引時間中は一時300円近く下げる場面もあって、先月の7日以来の安値水準となっております。為替は1ドル113円5銭付近、昨日のこの時間と比べ40銭ほどの円高となっております。
はい、ズームそこまで言うか、この後の予定をお知らせいたします。まずは昨日夕方から今日までのニュースを振り返るズームフラッシュで、番組を通してね、お伝えしていくニュース解説コーナーズームオンでは、
はい、
例えば裏金告発の でも最近あのここのところ辛坊さんのニュース解説がもう非常に冴えてますんでね、今日もびっしり
ブンブン
決めてくださると思いますが、裏金告発の泉田博彦議員が、ね、記者会見で実名を暴露、それから日本が導入した外国人入国禁止措置 WHO が理解困難と指摘しました。こういったニュースとか、女子テニス協会が中国での試合開催を中止、電動キックボードに反則切符を交付へ、などの話題を取り扱っていきたいと思っております。
思っております。
ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。ニュースに関する質問、疑問、辛坊さん、飯田君へのツッコミなど何でも結構です。メールは zoom@1242.com zoom@1242.comツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。番組のエンディングでかかるズームオンミュージックリクエスト、今日もお待ちしております。
カニが食べたくなった時に聞きたい曲。
カニですか。
カニ、
はい、
遠い目をしてなんでカニ。
あ、パフィーしか思い浮かばんな。
僕もパフィーしか思い浮かばなかったですね。
やっぱりね、一番最初に思い浮かびます。
そうですね、
まあ、でもここのリスナーの方々優秀ですから、あんな手こんな手使っていろんなねリクエスト曲を寄せくださると思いますので、あなたが聞きたい曲ね、ぜひ送ってください。 zoom@1242.com でお待ちしております。ではこの後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。オミクロン株の感染拡大を受け、昨日松野博一官房長官が新型コロナワクチンの3回目の接種の間隔について前倒しの検討を行う考えを明らかにしました。立憲民主党の泉健太代表が新しい執行部の人事を固めました。幹事長は西村智奈美氏、代表代行は逢坂誠二氏、そして政調会長に小川淳也氏と、いずれも代表選挙を争ったメンバーが並び、国対委員長には馬淵澄夫氏が起用される見通しです。所得税法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕された日本大学理事長の田中英寿容疑者が、昨日大学側に辞任の意向を伝え、臨時理事会で了承されました。テニスの女子ツアーを統括する女子テニス協会が1日、香港を含む中国でのすべての大会を取りやめると発表しました。中国の元副首相に性的関係を強要されたと訴えた彭帥さんの安否が懸念される問題を受けた対応です。 岸田総理大臣は今日オミクロン株の拡大を受けた水際対策で国際線の新規の予約停止を要請した対応について一部の方に混乱を招いた法人の帰国の需要に十分配慮するよう国土交通省に指示したと明かしました。これを受け全日本空輸と日本航空は国際線の新規の予約受付の一部再開に向けて準備を進めているということです。2012年に9人が死亡、3人が重軽傷を負った山梨県の中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故から今日で9年となりました。
はい、ニュースいろいろありますけれども、はい、何が一番驚いたかって言ってですね、ほうほう、今のフラッシュの中にもありましたけれども、はい、今日の朝刊の見出しですけれども、今日の朝刊の見出し、例えば読売新聞、うん、オミクロン株対策、国際線の予約停止、日本到着月末まで、大きな見出しです、
はい、
読売新聞夕刊、うん、国際線予約停止取りやめ日本人帰国に配慮朝日新聞、朝刊見出し、日本到着便新規予約停止、年内帰国者も対象、うん、朝日新聞夕刊見出し、うん、新規予約停止要請取りやめ日本への到着便、おいこれ俺ちょっと、
とよね、勇敢で
勇敢読んでない人どうすんのこれびっくりだよもう、何なんだこ これ
リアル朝礼墓会って本当にあるんだ、
ま、本当ですね、
本当だよ ねこれだけど年末にさ12月に、はい、予約をいきなり停止したら、その昨日まで予約してた人は日本に帰れるけれども、はい、今日から予約すると帰れないと。そうするとまあ年末日本で海外に赴任してる人たくさんいますから、あの家族も含めてですね、帰ろうかな、年末予約しようかな、まだ大丈夫だろうって言って11月に予約した人は帰れるけれども、はい、12月またしちゃったら帰れないっていう、で、多分ねこれやっぱ岸田政権の最大の問題だと思うんだけど、
はい、
やっぱ極端にポピュリズムに走りすぎてるよね、いろんなところで。で、世論、だから新型コロナに関して言うと、もうできるだけ厳しくした方が、右も左も含めてみんなの世論対策的に、新聞も褒めてくれるし、あの、とにかくできるだけ厳しくした方が得だっていうのがあるから、もうまずその一番厳しいところでバーンと行っちゃって、それでまあ世論を見てて、うん、まあ世論は概ね好意的だな、だけど、一部の正論がだよ。あのさ、日本政府っていうのは日本国民の、ね、生命財産を守るということが務めなんで、海外にいたって日本人は日本人だと。安倍政権は、ね、あの時武漢に飛行機飛ばして、はい、あの日本に帰国する、それはまああそこで流行し始めてるウイルスに感染しないためには、それは現地にいる日本人は出たいよね、それは。で、今全世界にいる日本人だって、それは感染が海外で広がれば広がるほど、日本に帰ってきたいと思うよね。確かに、まあ、その人たちを国内に入れることで、国内の感染リスクは当然ある。だけど、その国内の感染リスクと、海外で怯えている日本人の救済と、どっちこう、比較考慮するかというと、もちろん、世論対策的には、
はい、
世論対策的には国内人口の方がはるかに多いわけだから、その多くの国内人口をターゲットにして、いや海外から日本人ともたりとも入れませんっていうのは世論対策としては多分一番ベストだと思うよ、ね、だからそういうふうに判断したんだけど、
最初は
でもよく考えてみたら、
はい、
いやそれって何、完全に海外にいる日本人切り捨てって、安倍政権は飛行機飛ばして戻したよねっていう批判されても、
はい、
だからね、やっぱりなんだかんだ言いながらね、安倍政権と菅政権ってやっぱり一部に強烈な批判があっても、うん、やらなきゃいけないと思ったことはちゃんとやったんですよ。ところが菅政権発足からの動きをずっと見てると、
岸田政権、
あ、ごめんなさい、岸田政権の発足からずっと見てると、なんか世論で右往左往で世論の一番こう最大公約数取っていって、だから支持率は下がんないかもしれないけど、大丈夫かこれっていう、本当の危機管理ができるのかしらっていう気がね、うん、この朝令暮改見てるとすごくするよね。
結局なんか真の部分のこう何を根拠にやったんだろうっていう、まあ、科学的な部分というか、
例えばね、菅政権の時に、菅政権発足の時一番最初にやって、はい、大問題になって一部のメディアに徹底的に叩かれたのが、うん、日本学術会議の、はい、ね、一部の、うん、まあ、任官拒否じゃねえ、なんて言うんだあれは、
まあ、任命拒否か、任命拒否と、
ね、これに関して言うと長年、まあ、これまた一部の世論の中に、いや税金で の人たち全員を支えている構図っておかしくないかっていう動きはずっとあったんだけど、でも歴代政権はそんなところの大した金じゃないのにそこの補助金削って、ね、ま、ああいう反発が食らうのはもう分かりきってるから、はい、もうめんどくさいわって言ってハンコついてたやつを、菅政権はいやこれはおかしいんじゃないと思ったら世論的に回してもやったんだよ、やるべきことはやったんだけど、岸田政権だったら絶対やってないね。いやそんな面倒くさいことしないでさ、そうそう6人除外なんかやめとこうよ、もうそれ絶対問題になるからさ、もう今まで通りみんなハンコついてきたんだからハンコついちゃえばいいじゃんって、で今の岸田政権ってそういうところがすごくあるよねっていうのが、はい、もう典型的に出たね今回。
そうですよね、人の話を聞くっていうところが聞くっつうかなんというかねっていう感じで出てしまった、はい、
その一つ前のニュースで中国の放水産問題です。
はい、
これね、昨日か一昨日か、中国がですね、例の新疆ウイグル自治区でやっぱり西側のメディアが叩いてることに関して事実無根だって言って、はい、報道官が言ったっていうのがニュースでありました。で、まあ、あれもそうなんだけど、今回の彭帥さん問題も話は単純で、彭帥さん一族老党を含めて一遍海外に出してみて、
はい、
でどういう発言をするかってみんなが、ね、これ絶対大丈夫、家族も含めて安全だよねっていう状況の中にいて発言したことっていうのは信用できるけれども、中国国内の監視体制の中で発言してるやつなんか信用できるわけないじゃんそれ。
しかも
ビデオ会議でね、で新疆ウイグル自治区もそうなんだけど、ある問題で中国が世界の疑念を解くのは簡単で、新疆ウイグル自治区に普通に取材記者をどんどん入れて、
はい、
まあ、西側は強制収容所だと主張している、いや中国側はあれは職業訓練学校だと主張している、そこに普通に取材に入らせてこういうものですよって見せりゃ済む話なのに、それやらない、ビザ出さない、取材者入れない、自由に取材なんかできないっていう状況を放置しといて、いくらこうですよって説明されたってそれは誰も信じらんないだろうと。
そうですよね、あんなビデオ会議で自分は自由ですなんていうふうに言って、でそれをね IOC の会長と話したから元気で自由でやってるって誰が信じんだって話ですよねこれ。
飯田君が中国共産党厳しく
批判してます。違う、そうじゃない、
中国大使館の皆さん、今後ビザの発展
やめなさい、やめなさい、ちょっと
あれ
あれじゃないですよ、あれじゃないですよ、
私が被ったと同じぐらいな嫌がらせをしたの
か、また
よかろうと
よかろうじゃないですよ。それでなんで辛坊さん留飲が下がってるんですか。何の得もないですからね。そこで僕を引きずり込んだところで、
いや俺だけ取材に行けないのはおかしいだろ。やっぱりそれはやっぱり、
そういう底辺の競争みたいな、
ね、石井さんを特派員で送ってみるか。
なんでまた石井さん
そうで、もう知らない第三者もどんどん巻き込んじゃって、そうこうしてる間にも音楽鳴ってますから、
ね、マジですか。もうあと20秒しかないですから、
は
い、
そうですよ、
はい、じゃあもう今日はこの辺にしといて
ください。この辺でズームフラッシュでした。
よし。
12月2日木曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
いただいたご意見ご紹介していきます。
ありがとうございます。
栃木県の64歳女性の方、ツインズママさん、
へーへ
ー、聞けるときに聞いています。孫の面倒を見ているときは聞けませんってね、お断りいただきました。
で、いいんです、それでいいんです
よ、
聞ける時だけで結構です。
はい、
ありがとうございます。
で、番組の途中に入る交通情報への呼びかけで、〇〇さんお願いしますと呼びかける声、すんごく聞きやすいです。誰が言ってるんだろうなんて思っていました。辛坊さんだって分かったとき、そうだよね、辛坊さんはアナウンサーなんだもの、聞きやすいはずだわって納得しました。やはりアナウンサーの声、発音は素晴らしいですねとか。
アナウンサーは10年でクビになってますからね。 ようがないですけどね。
お目に預かりましたよ。
飯田くん、はい、なんか噂によるとキンキン誕生日らしいじゃない。
おお、キンキン、はい、今週の次の日曜日ですね。
飯田くんは未だにあれあの、はい、アナウンサーとしてこの局にいて、上司が増山さんなの。
そういうことになりますね。
あ、そうですか、はい、何年になりますか。
ね、2004年の入社なんで、かれこれ何年だ、もう17、8年になるんです
か、ね、68年くらいですかね。
いや、また
そのくらいだと思いますね。
そのくらいだと思いますじゃないです
か。私のちょっと先輩ですから。
もう戦後すぐじゃないですか、それ。
ま、そんなこんなでございます。ありがとうございます。
何飽きてるんですか。
でもう一つ、はい、練馬区の僕はカルチッチさん、40歳男性。
へへ、
新保さん大ニュースです。
何ですか。
京都の福知山市が、
あ、福知山市、
光秀そっくりさんを募集しているそうです。
それがどうした。
今月中旬まで受け付けているみたいなので応募してみてください。個人的に飯田さんが光秀に似ていると思います。
どうですか。
応募者全員には参加賞として光秀マインド認定証や光秀グッズがもらえるそう。明智光秀ね。
明智光秀って肖像が残ってるんですか。
なんかそのようですね。明智光秀公肖像というの
どうなんですか。あ、それですか。
はい、
あ、
これあ
んた似てるんだかどうなんだか分かんない。
女性やお子さんでも大歓迎って書いてあるんでね。
でおでこの広さだけで思ったでしょう。それ
なるほどね。
似てる。
明智光秀って、うん、私が昔見てた大河ドラマでは、山を逃げてる時に、はい、竹槍で刺されて殺されてるはずですが、最近なんか最近のなんか大河ドラマドラマではそんなに悪い人じゃないみたいだよね。
ず
いぶん歴史の見直しが進んでるみたいで、だから一時期 の、 あの、はい、裏切者のイメージとは全然違う光秀像みたいなものが最近は、だからね、歴史上の人物なんか分かんないんだよ本当は。
証明できないですもんね、誰も見てないからね。
そうなんだ。現役世代の人間だってね、やっぱりあの近くで見てたりなんかして、はい、外から見てたりなんかするのと全然違うこともね、いい意味でも悪い意味でもあったりしますからね。はい、俺なんか今ね、はい、すっごくいい人に思われてると思うんだよね、一部で。
辛坊さんか。
というのはこの間、はい、月曜日に ここのスタジオに来るために飛行機乗ってきたんですよ、はい、そしたらですね、隣のエコノミーの席だったんですが、はい、エコノミーで真ん中廊下挟んで左右が3席3席っていうボーイング737だったんですね。ボーイング737の、エコノミー席の私真ん中だったんです、
は
い、で一番最後の方に乗っていったら、A 席と C 席がもう埋まっていて、間の B 席だけ空いてて、そこに私座らなきゃいけなかったんですけども、
はい、
A 席の窓際のところに、赤ちゃんを膝に抱いたお母さんが座ってたんです、ね、であの自分で私座ろうとしたら、そのお母さんがですね、なんかすごいすまなさそうに、あのうるさいかもしれませんけど、あのって言って、すごいかわいそうに気遣ってんだなと思うから、大丈夫ですよって、赤ちゃんって泣くのが商売ですから、ね、って言ってですね、その赤ちゃんが俺の顔を見ると大笑いする大爆笑で、あら、こう離陸しようとすると当然気圧が変わるから赤ちゃん耳が痛くなって、泣きそうになるじゃないですか、はいはい、泣きそうになってきたと思ってふっと見ると、うん、俺のことをガン見してるね、うん、目がバチッと合うとゲラゲラ笑うのあれ正直なんかちょっと気分悪いなんで俺赤ん坊にずっと笑われるんだろうと思ったんだけど、うん、そういう状況があの羽田に着くまで続いてですね、
じゃあ小1時間ぐらい
降りる時にお母さんにすごい感謝されてですね、助かりましたって言っていただいて、
いいことしましたよ。
いいことしましたね。
そうなんだね。
よかったですね。
思わず名乗るほどじゃありませんって名乗ろうかと思ったけど
いや、じゃあ今度あれですよ、それこそ、あの、この間バラエティ番組とか出たじゃないですか、収録したじゃないですか、あれ見せたらその子きっと笑うんでしょうね。ゲラゲラ笑うんですよね。
なんで俺笑われたのかが未だにちょっと釈然とはしないんだけどさ。
釈
然としないんだけど、ただね、よくわかんのは、うち子育て、子供3人育ててるんですけど、3人個性があってですね、全く違うんですよ。で、真ん中の子はね、もうとにかくほっとこうかどうしようか、ガガゴゴどこでもグーグー寝てるからすごい親としては楽だったんですが、長女がこれがすごい繊細な子で、抱いてやっと寝たなと思ってそーっと置いた瞬間に火がついたみたいに泣き出すんですよ。
背中スイッチあるのかと思いますよね。
背中にえらいセンサーついてますよね。
また抱いてよいしょよいしょして歩くと、あのニコニコしてんだけど、寝た寝たと思ってそーっと置いたらまたとんでもなく、こいつ連れてね旅行に行くのが本当大変だったんだ。
そうですよね。
その経験してるから、うん、お母さん一人で赤ちゃん大変だろうなと思うから、うん、まあ、あのそんなこんなでね、 俺多分今すごくいい人だと思うんだ、
その方にとってはね、あと赤ちゃんにとってはね、
そう
おじちゃん寝てるのか起きてるのか分かんない、
やかましいわ、
うっせえわこの人の目は
どういうことだそれは
さあ、こんなことでも結構なんであ
の、
どんなことでも結構なんですか
盛り上がれますのでぜひ、
はい、
それからズームオンミュージックリクエストもね、お待ちしております。
あ、そうだ、
そう、なんでその曲選んだのか理由も書いてね、送ってください。今日は縛りはないんでした、
カニでしたね、カニ
だ、カニを食べ
に、ね、食べたくなった時に聞きたい曲
ツイッターでこう出てるのはやっぱカニ道楽のあの CM ソングをですね、思い浮かべる人がいらっしゃいました。
ここでカニ道楽の宣伝してもな
、まあ、好きな曲をメールは ZOOM Zoom アットマーク 1242.com
パフィーね、
ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
ちょっとパフィー聞きたいな
本当
誘導して
ます、だんだんと狭まってきたな、ま、これ。
この後は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する
ズームオンです。カニ食べ行こうは違うんじゃないですか。
そう、いや、アジアの純真が聞きたい
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。裏金告発の泉田裕彦衆議院議員が記者会見で実名を暴露。
10月の衆議院選挙をめぐって裏金を要求されたとツイッターに投稿していた自民党の泉田裕彦衆議院議員が昨日記者会見を行い、要求したのは自民党元新潟県連会長の星野勲県議だったと実名を明かしました。会見の中で泉田氏は、比例に引っかからなかったら終わりだよ、2000万や3000万の金を惜しんで一生投げ出してはいけない、などのやり取りがあったとしております。渦中の星野氏は事実無根だと否定しております。という10月31日の選挙をめぐってという話が出てまいりました。下さん、
ちょっと私に振らないでくれます。
いや、私の番組ですよ、私の番組。
マジですか、
私が。
いつからそんなことになったんだ。
いやいや、始まった当初からですよ
そうですか。あれ、あのちょっと聞きたいんですけど、
はい、
私こう休んでた半年間あるじゃないですか、で、あの時って、ゲストの方って来てたんですか。
ゲストの方、はい、この4時台に来たりなんかしてましたよ。
飯田君がやる時も来てたんですか。
もう来てました、はいはい。
ちょっとどうして俺の時はないんだよ。
いや
ほら、辛抱
しいだろそれ、
ね、いっぱい話
して、ね、いや、しかしこのね、新潟の話なんだけどさ、
はい、
結局今のところは証拠がないので、
うん、
まあ、要するに、うん、全くでたらめ事実無根だって言ってる金要求した側と、いや渡したと、言った方 と,
求められた
とどっちを信用するかっていう話だよね。それ以上のコメントはこれなかなか難しいんですよ、はい、あとはもうどう思うかの話だから、どう思うかに関してはまあ勝手だからね。で、そのどう思うかに関して私がどう思うかというと、
はい、
いや、地方では自民党の地方議員ってこんなことって普通なんだろうなとこう思うのが、これは根拠があってですね、広島ですよ、広島。これやっぱりね、検察の犯罪、私は検察の犯罪とまで言いますけど、また本当最近ね、岸田政権じゃないですけど検察も世論で動くっていうかポピュリズムがひどくてですよ。例のあの広島のね、あの夫婦で国会議員だった人が、選挙をするに際して奥さんの当選のためにお金ばらまいたっていう話があって、二人と捕まって塀の中っていうか、まあ判決おりましたよね。塀の中には入ってませんけれども、実質塀の中ですよ、まあ、表現としては、ね、あの罪に問われて、有罪判決を受けるということになったんですが、あの時にこの番組で何回も申し上げてましたけど、あの問題の構図は長年、あの国会議員の選挙に出ようと思うと地元の議員に金ばらまいて票の取りまとめをお願いするというのがもう慣例化してた、で実際にそれに成功したからあの奥さんは当選してるわけだろうと、金もらって票集めしたに決まってんじゃんっていう話ですよ。で現実に裁判でも明らかになったのは50人ぐらいの人たちが、
はい、
何十万円、一番多い人は何百万円ですよ、うん、現金でもらってみんな懐に入れてたっていう一人二人じゃないですからね、何十人だから、それ普通に当たり前にそういう金の受け渡しをしてたんで、まあおそらく要求されたんだろうねっていう、まあ要求されなくても慣例としてそういうので金払うということになってたんだろうということを当然あの判決は想像させるわけですよ。ところが罪に問われたのは金撒いた方で、受け取った側は、はい、買収だと思いましたって堂々と法廷で言って誰一人として罪に問われていないと、これも間違いなく検察が、これなかなか立件が難しい犯罪だったんで、金受け取った側がそれは買収の意図だったということを法廷で証言してくれないと無罪になっちゃう可能性があるんで、まあ水面下でまず取引をしたとしか思えないよね。あの罪問わないから、あのそれ金はあのもらったと、でなおかつそれは、買収の意図だったと法廷でちゃんと喋ってくれりゃあなた罪にしないからって、これじゃあ地方のこの政治の構造は何にも変わらないよ。だってさ、本質的にどっちが悪いんだっていうと、はい、もらった方が悪いだろう。もらった方が悪い事件なのに、ばらまかざるを得なかった方を罪に取って通ってだな。もらった方一切お咎めなしみたいなことをしたら、あれだけあれ報道されていながら、まさに今回これを告発した。星野さん側の言い分だけれども、
はい、
あの広島であれがあって、うん、それでまだ言うかっていうというようなことが日常的に日本の地方の政界では起きてるんじゃないのかということを想像させるに、まあ、固くないというか、
これね、あの河合克行案里氏の話って、もともと一番最初は、あのウグイス嬢に対してのこう月給というか、まあ、日給のこう、ね、支払いが、規定よりも多い金額が出ているっていうところから始まったんですが、はい、あれって結局あの選挙期間中は規定のお金で払うけれども、その前の前からすでに議員活動をしている方々はいろんな名目でお金が出せるから、そっちですでに渡してるよねっていうことで、合法にもできるっていうような話をですね、聞いたりなんかするんですよ。ところが河合案里さんの場合は突然そこで立候補ということになったので、そういうことができないけど、まあ、ウグイス嬢の方々、そんな一日日給で一万いくらで、十何時間も稼働ってそら無理だよっていうようなね。あとは、一日の日給はそのぐらいの、まあ、規定通りの金額なんだけど、2時間だけでいいですからとか、それをこう積み重ねるだとか、いろんな方法があるんだということですね。
そう、まあ、アナウンサー業界に詳しい飯田くんなんかは、多分知ってるかもしれないけども。
いやいや、私は。
私ね、つい最近ね、10年前にアナウンサーを引退して、まあ、主婦をやってる女性と、はい、2人言っときますけど、2人でじゃありませんよ、複数人で、それを強調することはないんですけど、
怪しいですよ、
そうだよね、こう飲んでたわけですよ、はいはいはい、そしたら彼女が言うには、この10年全く仕事してないのって、仕事してない、でもね、去年ね、仕事の依頼が一つ来たけどね、断っちゃったのって、何って言ったら、いやこれはね、割は良かったんだけどねって言うんだよ、何って言ったら、選挙のウグイス嬢って、選挙のウグイス嬢って支払える上限が決まってるわけですよ。そうなんですね、だけど現実問題として東京選挙区あたりで、東京で法廷で決まっている金額で、その喋りがうまくて声もいいウグイス嬢なんか雇えねえよって常識でみんな知ってるわけだよ。
そうなんですよね、
だからいろんな手使いながら合法的に最終的にそのウグイス嬢にお金が渡るようにしてるっていう、だからそれ合法偽装するわけですよね、だけどバカ正直に規定以上のお金を直接払っちゃうと、週刊誌に書かれて、それ叩かれて、でそれはまあ確かに違法だからごめんなさいって言うんだけど、だったら実情に合わせて金額改定するとかしたらいいと思うんだけど、そういうことしないわけだよ。で裏から金払うっていう、もう慣例ができてるから、実際の表面上見えてるお金は改定しないで、
はい、
それでまあそれ超えちゃうと違法になっちゃうっていう、まあ、でまた広島のケースはもっともう明らかなのは、なんであの話がみんなやってるのになんであれだけ出ちゃったかというと、本来通るはずの人物が通らなかったんで、通らなかった方からチクられたんじゃないのっていう、これはもう当然想像力としては そうだろうなっていうのが働くコースで、
2人区で自民党から2人出たっていうね。
でもう一人は多分そんなお金出していっぱい PR しなくても選挙強いから大丈夫だべとみんなが思ってた人間が落ちたんですよ、うん、ということは地方における票の取りまとめで多分そっちに流れる票が相当アンリー今受刑者じゃねえな、アンリー判決を受けてるからこれなかなか表現難しいよね、被告でもないな、
そうですね、もう被告でもない、
確定囚囚人じゃないか、
そうなんです、ね、
難しいな、うん、アンリー、
まあ、死に
アンリー氏、じゃあまあアンリー氏が一番無難だからアンリー氏にしときますけど、要するに本来当選するわけもないというアンリー氏が当選したのは地方議員が相当頑張って票を集めたんで、逆にその本来通るはずの人物の票をひっぺかしてきたと、うん、なんでそんなに頑張ったんだっていうとみんな金もらったからやったんだろうっていう、うん、まあ、ぶっちゃけ言うとそういう話だよね、うん、至るところでそういうことは行われてるんじゃないのかということを今回の告発で、これね、検察も含めてなんだけど、やっぱちょっと日本の構造をちゃんと変えるためにどうしたらいいのっていう働きをそれぞれちゃんとやらなきゃいけないと思うよ。うんうん、で、今回これを受けて橋本徹が、自分が大阪府知事選に出るときに、あの時には、公明自民から押されて出ることにしたと。で、その時に自民党のある人間から金出せって言われたんで、いや、それ裏から金出せって言われた、ね、やつを、裏から金出さずに合法的に表の金として1000万円寄付するという形で1000万円出したと証言してるわけだよ。ただ、ね、ちょっとねこれ本人に今度会ったら聞いてみようと思うんだけど、
はい、
あの時に橋本徹を担ぎ出したのは、まあ、今維新の源流になってる自民党の、はい、いや反主流派で大阪のね、大阪府議の自民党っていうのは2派あって、
はい、
橋本徹を担ぎ出したまあ、当時の、まあ、まあ改革派というかですね、従来の自民党のやり方じゃ大阪滅びると思った人たちが、まあ、最終的にここ出て維新という政治グループを作るんだけど、だからそう自民の中でも反主流派の人たちが担いだはずなんだけど、橋本徹は誰に言われてその1000万円を出して、その1000万円は、まあ、これ表の金だっていうから政治資金規正法上クリアに処理されてるとは言いながら、
はい、
それどこに行ったんだろうということも含めてね、誰に言われてどうして出して最終的にそのお金がどう使われたかも含めて、今度ちょっと橋本徹本人に会ったら聞いてみようかなと思って、
13日の月曜日に橋本徹さん
13日の月曜日、
はい、このズームにご出演ですから長い時間もたっぷり聞けますよ、
マジっすか、
ええ、
あ、ダメだ、
なんで
ダメだ
どうしたんですか、
俺その直前に橋本徹のネット番組に呼ばれてんだな、そこでその話しちゃうような気がするんだな、
立っといてくださいよ、立っといてくださいよ、
あ、じゃあ途中まで話して続きはラジオで、
そうここでっつって、
なるほどっていう、また前編ラジオの宣伝番組にしてしまう、
もうそれ素晴らしい、
それ素晴らしい、
さすが、
それだ、
いや俺別に約束してないよ、
大事な1週間ですから、
そうですよ、大事なんです
か、とても大事な1週間ですし、はいはい、もうこの時間帯は大激戦ですから、
そうなんです、
その中で
とても大事な1週間のところに関平さん若干降りてきてなかった、
いや降りてきてないです何を言ってるんですか、そんなことはないですよ、もうね大事な大事な1週間でして、もうあと一歩であります、もう完全なこの、ね、五局均衡の中でこの辛抱を男にするのはあなたしかいないんです、ぜひとも押し上げを一つよろしくよろしく伏してお願い申し上げます
っていうふうにお願いするわけですね、
今まさに必死に何かをごまかしてる感じが
する、そんなことないですよ、
キングバッジと呼ばれるこのスタジオのガラスの向こうでディレクターが頭抱えちゃってますけど
呆然としてますけど、
ね、大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか
本当です、
このコーナーの一連の発言は
僕のせいじゃないですかね、
大丈夫なのかというね大きな問題がありますが、
全ては新郎さんの発言でございます、
私は泉田さんは録音があると言ってますんで、
はい、そうですね、
出したらいいじゃん、
でまあね、お金に関しては断ったということで、そしたら選挙は大変でしたというふうにツイートしている、
まあ、現実問題としてここの選挙区で泉田さんという方は小選挙区で落選をしてですね、ここで通ったのが、だけども面白いよね、ここで立候補してたのが自民で、これ泉田さん元知事でしょ、
はい、
でもう一人の米なんとかさん、
米山さん
も元知事でしょ、
元知事
が二人激突して、
そうなん
です、でこの元知事で当選した方の側も、まあ、もうじゃないか、当選した方の側は結構過去週刊誌スキャンダルとか抱えてた人ですよね、
うんうんうんうん、
ただまあ直近 作家かなんかと結婚したんだっけ？
作家じゃなかったっけ？作家さんですね。
作家さんですか？
テレビのコメンテーターもよく見らっしゃる方です。
テレビコメンテーター、テレビコメンテーターってのは一つの商売か、今は。
おー、確かにね。ここまたね、長岡の市長やってらっしゃった森さんという方が出て、保守が割れたっていうのもね、選挙区事情としてはあったという。
なるほど。しかし、そんな状況の中で、今回の告発はうやむやにしないでほしいな、もうせっかく出てきた話だから徹底的に追及して、はい、やっぱり地方の議会の議員がもしかして腐ってるんだったら、やっぱり日本の地方自治、私ね、とにかく54歳でテレビ局を辞めた時に、
はい、
地方議員になろうと本気で思ったんですよ。で、地方議員になろうと本気で思って、やっぱり地方議会っていうか自治というのは日本の民主主義の基礎ですから、ところが日本の民主主義の基礎であるところの地方自治体の議員さんが必ずしも、日本や自治体のために頑張っているかというと、結局これ兼職ができないっていうか、法的に例えば土建屋さん本人は議員になれなかったりなんかするんだけど、一族郎党がやってる土建業に公金を引っ張るために議員をやってるんじゃないのと思われるような活動してる地方議員さんも決して少なくない状況の中で、まともに市民の声を地方議会に反映さそうよっていうのが、私ものすごく強い思いであって、最終的に立候補しなかったですけれども、地方議会やってみたいなと思ったことがあるんで、その地方の議会、本来は地方議会なんて、ヨーロッパ特に北欧なんかそうですけれども、
はい、
給料なしのボランティアで本当に地元の人が町内会の延長みたいなイメージですよね。ところが日本では東京都議なんて年収すごいからね、かつて大阪市議大阪府議もすごい年収で1000万超えちゃうみたいな、それ地方議員に1000万の給料ってどうなのっていうことも含めて、日本の地方自治って今のまんまじゃまずいよ。で、その辺ね、変えていくためのこれはぜひきっかけにしてほしいから、これ泉田さん、せっかく告発したのなら、途中でね、腰砕けにならずに最後まで頑張ってほしいと。頑張れ泉田一面識もないけどね、どんな人かも知らないけどね
ズームオンでした。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
12月2日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
ズームそこまで言うか、ではこの時間ね、ズームオンミュージックリクエストご紹介していきます。
はい
はいはい、カニといえばということでね、
はい、今日は冒頭で私がですね、カニ食べたいなと思った時に聞きたい曲みたいなことを申し上げたんで、
無理
なんだ、はい、合わせていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。メスロンさん、ツイッターでねつぶやいてます、はい、カニといえばカニ道楽のテーマ曲しかないでしょう。
お
カニ道楽のテーマ曲、
どれどれピーチピーチじゃないですか。
そうそう、
はい、有名ですよ。
デュークエイセスが歌っている。
あれデュークエイセスなの。
木田太郎さん作曲。これね、
木田太郎さん、何話のモーツァルト、
何話のモーツァルト。これしかもカニ道楽のホームページを見るとですね、幻の名曲トレトレピチピチ、これ正式名称トレトレ、
トレトレピチピチって曲なんですか。
曲みたいです、はい、カニ道楽のオリジナルソングをお聴きいただけますということで2分4秒のファイルが上がってますね。
さすが木田太郎さん作曲、適当ですね。
こらなんてことも言う。なんちゅうこと言うんですか。
それから千葉県、おにぎりは昆布派40歳です。 カニを食べに行きたくなる曲といえばパフィー渚にまつわるエトセトラです。
あ、まあそうですね、うん、これ定番ですね、はい、
井田直沙と同じ40歳。
おお、そうですか。
毛はまだふさふさです。この方はね、
いやいや私もですよ。
毛ガニの話ですか。
毛ガニですか
これね、はい、それから、はい、北区のトンパさん54歳。
ほいほい。
カニは英語でクラブ、うんうん、クラブといえばカルチャークラブ、うん、カルチャークラブの曲といえば気まぐれ気まぐれ、二郎は気まぐれじゃなかったカーマは気まぐれ、リクエストします。
なるほど、
なるほど、
クラブといえば
クラブ、
コメコメクラブじゃないのか。
そっちじゃなかったですね。
カルチャークラブでした、
ね、カルチャークラブでした、
はい、それから千葉県柏市のゴリランさん46歳男性です、カニを食べるときってみんな無口になりますよね。そんな時は歌謡曲よりもクラシックがいいんじゃないかと思いました。そこでベートーベンの交響曲第5番運命をリクエストします。カニだけに運命運命運命。
なるほど。
座布団1枚。あのね、はい、大喜利じゃないんだから
大喜利じゃないんだ
ね、ということでじゃあ決めましょうか。
はい、
はい、今日は、はい、もうストレートにいきたいと思います。
はい、
本日の
うん、
リクエストは
リクエストは、
はい、リクエストはリクエスト曲はおかしいな、リクエスト曲は決定します。
決定。
はい、パフィー渚にまつわるエトセトラ。
おお、
ね、はい、定番でじゃ、
はい、今 AD さんがほっとしてますね。これでもしトレトレピチピチが来たらうちに音源はあるのかっていう話
なるほど
なってました
よね、はい、うん、はい、ではエンディング5時25分過ぎぐらいねお送りしますのでお楽しみになさってください。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。日本が導入した外国人入国禁止措置、 WHO が理解困難と指摘。
新型コロナウイルスのオミクロン株出現を受けて、日本が導入した全世界を対象とする外国人の入国禁止措置について、世界保健機関 WHO で緊急事態対応を統括する幹部が、疫学的に原則が理解困難だ、ウイルスは国籍や滞在許可証を見るわけではないなどと述べ、自国民か否かで判断するような対応は矛盾していると批判しました。全世界にばらまく前に仕事してくれればよかったのにねと思うんですが。
あ、WHO ですか。
WHO
WHO の皆さん、飯田君の悪口言ってますよ。
待って待って待って、そうじゃないでしょう、そうじゃないでしょう、辛坊さん。私は単なる水向け役なだけですから、ここから先はもう辛坊、いつショータイムですよ。
まさに何を言ってんですか、本当に、ね。
よ、流行語。
いやー、WHO がね、
はい、
そうですね、でもね、ちょっとやっぱり今ね、うん、新型コロナに関しては厳しくすればするほど世論の受けがいいし、
はい、
自民党政権で何をしても批判をする朝日新聞、毎日新聞ですら今回 の岸田政権の昨日あたりの、まあ、今朝朝刊で報道された、とりあえず全部、うん、日本人も含めて入ってくんなみたいな、予約は全部やめろみたいな、1日にして撤回されちゃいましたけどね、
はい、
だけどあれに関しても自民党政権でやることは全部否定する朝日新聞、毎日新聞ですら当然だみたいな論調ですからね。
うんうんうん、
だからそこの新聞もやっぱり世論的に回すと商売にならないから、世論に迎合して迎合してっていうところがすごく見えるんですが、
はい、
予言をしておきますと、このオミクロン株の流入を、
うんうん、
水際で止めるのは無理だと思います。
うん、
なんでかっていうとね、今日ちらっと一部の新聞に本当に小さくしか出てなかったんで、大抵の方は見逃してると思いますけども、はい、これは今月、いや先月の24日になって南アフリカで確認されましたっていう話で、
はい、
まあ早いところでは11月の11日ぐらいで確認されてる例がありますよっていう報道もあったんですが、
うん、
今日ちらっと出た報道は10月の時点でナイジェリアで、サンプルを手に入れた、まあ、そのサンプルを調べてみたら、
はい、
オミクロン株だったということが10月の時点でナイジェリアですから。で、ナイジェリアって多分ね、まあ、アフリカの地理にかなり詳しい人じゃないとどの辺にあるか思い浮かばないと思いますけれども、
はい、
ナイジェリア、
うん、
アフリカのこう地図を思い浮かべていただくとですね、
はい、
左の方にちょっと膨らんで下の方でピュッとすぼまってますよね、
はい
ね、ものすごい大雑把だな。
わかります。
上が地中海ですよね、
う
ん、上が地中海でこう左の方にガッと膨らんでますよね、
はい、
で北の方からアルジェリア、ニジェール、ナイジェリアの順番でその膨らんでるところの北から南に至るんですよ。だからナイジェリアってあの左にガッと膨らんでるところのこの下に降りてきてあの三角形のピュッと尖ってるところの根元ぐらいの北側ですね。
あ、はい、
全体アフリカ全体を思い浮かべていただくと、
はい、
アフリカ全体の一番上の方、上の3分の1ぐらいのところには東西にわたるサハラ砂漠っていうとんでもなくでかい砂漠があるんですね、
はい、
でこのニジェールっていうのが多分そのサハラ砂漠のど真ん中ぐらいですね。それよりも北側にあるのがアルジェリア、でそれをニジェールを挟んで南側にあるのがナイジェリアという位置関係なんです。だからいわゆるサハラ以南っていう言い方ありますが、アフリカでもですね、はい、いろんな文化とか、気候であるとか人種であるとかっていろんなことがやっぱりサハラ砂漠より南と北では随分違うんですね。サハラ砂漠より北側ってあの地中海沿いっていう括りで、
はい、
ユヤローマ帝国だったり、それからペルシャ大帝国であったりっていうのが半島なんで、文化的にねヨーロッパに非常に近いんですよ。サハラ、アフリカとは言いながらサハラ砂漠より北があって、でサハラ砂漠ってな、まあ、サハラ砂漠ですから、はい、ほとんど人なんか住んじゃいません。でそのサハラ砂漠より南側っていうのが、まあ、いわゆる我々が一般にイメージするところのアフリカなんですが、そのナイジェリアっていう国はその10月にね採取された今年の10月に採取されたサンプルでオミクロン株がすでに見つかっていたというのがナイジェリアなんですよ。ということはつまりどういうことかというと、10月11月今12月ですけれども、
はい、
相当早い段階でサハラ以南アフリカっていう、まあ、我々がイメージする本当のアフリカのど真ん中でこのウイルスはかなり広がりを見せていたんではないのかと。だかそれがずっとこう南アフリカまで降りてきて、
はい、
南アフリカって昨日一昨日も申し上げたようにですね、まあ、元々白人国家だった時代が長くてですね、
はい、
まあ、非常にひどいアパルトヘイトで人種差別が行われていたんですが、その白人国家時代に医療とかそういう研究部門であるとか結構それなりにアフリカの中では充実した国だったりして、うんうん、だからそのウイルスが南アフリカまで降りてきて確認されたっていうふうに見るべきだろうとなると、
うんうん、
10月の段階でもナイジェリアで相当、つまりサハラ以南アフリカでものすごく広がっていて、で昨日日本で、
はい、
確認された2例目のオミクロン株っていうのは、うん、ペルー、南米から来た人だから、はい、相当な速度で全世界に拡散していて、まあ、オミクロン株が11月の24日以降世界的に話題になって、オミクロン株探すように水際対策が取られて2つ見つかったということは、もうすでに相当入ってるというふうに見た方がいいですね。ただし、まあ、じゃあ水際対策が無駄かというとそんなことはなくて、入ってくる速度を確実に遅らすことはできますから、だからこうやって遅らせて時間稼ぎをしている間にオミクロン株っていうのはどういう対策が必要なんだろうかと、つまり従来型のコロナウイルスと同じような年齢層によって、コロナウイルスってやっぱり年齢層によって発症の仕方とか重症化の仕方とか全く違いますから、だそのあたりが今までのウイルスに比べて変わっているのかいないのかというのを慎重に見極めて、それに応じた対策をするための時間稼ぎというふうに見た方がいいんで、ゼロリスクを求めて、もう何が何でも一粒のウイルスも国内に入れないなんていうことは目指すと混乱、社会的混乱が起きるだけですから、それがまさしく昨日から今日にかけての岸田政権が典型的ですけれども、当然水際対策はすべきだし、水際でウイルスを止めるという努力は日本国内でそのオミクロン株が拡散するののスピードを遅らすという意味では非常に重要ですが、ゼロリスクを求めて一つも入ってこないっていうようなことを目指しても無理だし、逆にそれに伴う社会的混乱の方が大きいんだということを、やっぱり世論もマスコミもちゃんと理解してそれを啓蒙して報じるべきなんだけど、 あれだけ安倍政権、菅政権の時に何やってもボロカスに言った、朝日新聞や毎日新聞は今こそ、ちょっとやっぱ岸田政権のやり方どうなんのって言うべきなのに、こういう時に大衆迎合で何も言わないと。飯田君、どうなってんだこれ、
いやいやいやいや、ちょっと待った。僕にそこで振らないでくださいよ、最後の最後に。まあでも、ねえ、朝日新聞がどう考えてるか、朝日新聞の人に聞かないと分かんないですけど、でも、そこの矛盾ってものすごく感じますよね。なんか、まあ、科学的な根拠みたいなものっていうのが本当にあったのかっていうね。あったとしたら、それをきちんと説明すべきであろうと。いうふうに思うし、
まあ、さっきの WHO の言い方もお前が言うな感はすごくあるんだよね。もう WHO の言い方もですね、お前が言うな感はあるけれども、でも WHO が言ってるのもまあ一理ないことはないので、うんうんうんうん、ちょっと今の日本の対応って本当にポピュリズムで一直線に走っちゃってるよねっていう感じがね、私は岸田政権全般にすごく心配してるんですよ、うん、大丈夫かなって。
だから締めるときはまあこうしてやれるからいいけど、本当に緩めなきゃいけない、そうじゃなきゃ経済回んなくなって路頭に舞う人が多くなるよっていうタイミングで本当にできるの。
いやだからね、この2年ぐらいに本当にワイドショーが引っ張ってるポ、
はい、
世論みたいなもので全部やってたら今の日本はもっと偉いことになってるからね、間違いなく。そういう意味ではよく頑張ってきたよねって、ギリギリのところで踏みとどまってきたよねっていう感覚は、私はまあ半年間日本にいなかったからね、あんまりまあ偉そうには言えないんだけれども、そういう感覚がありますよ。まあワクチンにしたってよくこのタイミングでここまで普及させたよねとかね、まあ、こういうことをちゃんとやってても褒めないんだよね、これが。
ちゃんとやってても褒めない。
そうなんだ。
うん、
批判はしやすいですからね、
はい、てなことで、まあ、オミクロン株については来週ぐらいになったらだいぶ正体が分かってくると思いますからね、はい、もう一度この番組でお話しする機会があるだろうと思います。最新情報が入ってきたら、はい、私が今今朝の小さな話題も拾ったようにですね、漏らさずお伝えしてまいります。
お心強いです。
言うのは簡単。
いやちょっと待って。
しっかりと来週もよろしくお願いいたします。
無理なら飯田君の番組で
やめてください。ちょっと
ズボンでした。
お送りしているのはおにぎりは昆布派さんのリクエストで、パフィー渚にまつわるエトセトラ、
うん、
私ね、今の今までこの曲はカニ食べ行こうというタイトルだと思ってました、
はい、
渚にまつわるエトセトラだったか。
そうですよ、
パフィーというと、
パフィーという
と、まあ、可愛らしいお二人のコンビということで、日本でも人気ではありますが、はいはい、私ね、1997年から8年間に8年にアメリカ行って、その直後ぐらいかな、2000年代のアメリカかな、うん、日本、いやアメリカで全米で最も有名な日本人歌手はパフィーでしたよ。あのね、アメリカのね、アニメのネットワークかなんかで、パフィーの2人を主人公にしたアニメが爆発的に当たったんですよ。でパフィーの全米における知名度ってすごいっすよ、
はい、なるほど。
で同じことが言えるのがね、作家でね、はい、吉本バナナさん、
吉本バナナさん、
まあ、吉本バナナさん日本でもまあ人気ですけれども、
いやいやいや、
世界で吉本バナナの人気って言ったらですね、
うん、
村上春樹の月ぐらいかもしれないっていうぐらい知名度高いですよ。
へー、はい、どうしては
？
いろいろ翻訳されて結構いろんな各国あります
よ
ね。
そうなんだろうね、吉本バナナ、
う
ん、
あ、そうですね、翻訳されてるかどうかっていうのは結構重要だっていうのね。
吉本バナナ、ちなみに、うん、はい、バナナ、
バナナ、
バナナというとバナナを日本語で言うと何というか、
バナナを日本語で言うと、
はい、
バナナはバナナじゃないですか。
ええ、バナナですね。
バナナですって。
バナナですね。
何が言いたいんですか。
何ですか、その心は。
松尾芭蕉って知ってますか。
はい、
松尾芭蕉、俳句で有名な松尾芭蕉、
はい、
奥の細道の松尾芭蕉、
はい、
あの芭蕉という植物がどんな植物か知ってますか。
芭蕉、
はい、あれがね、ほぼほぼバナナなんです。
マジっすか。
はい、バナナ、確かに日本だと実はならないケースが多いですけれども、あの芭蕉という植物は基本バナナなんです。
そうなんですか。
だから松尾芭蕉の芭蕉は現代語に翻訳すると松尾バナナなんです。
なるほど。
吉本バナナは江戸時代の言葉に翻訳すると吉本芭蕉なんです。
なるほど。
バカにしてんだろ、
いや、バカにして、 バカにしてないですよ、勉強なんだと思って
本当にどうでもよかったですね、
はい、1分半ぐらい行きました
おじいちゃんの知恵袋みたいになってきましたがそう聞きの日本放送この後は鶴子の噂のゴールデンリクエストでお楽しみください、はい、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップは、
はい、コメンテーター外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです、核兵器禁止条約に対して、まあ、アメリカは支持しないと表明しておりますが日本の対応はそれから民主主義サミット人権外交についても考えてまいります。
はい、その後8時から、ね、ガラッと変わりましてぬるーくお送りしてます。春風亭一之助さんとあなたとハッピー、こちらもお聞きになってください。
なんか噂をいろいろ探してるみたいなツイートしてましたよね。誰々に何か聞いたんですけどみたいな、
う
ん、
あ、そう、
真偽不明の噂みたいなのをいろいろ聞いてるらしい。
そうです、そうです、そうです、
ツイートで見ました。
明日のメールテーマです。
真偽不明の噂
噂があったらぜひ送ってくださいハッピーアットマーク 1242.com まで
という噂です。
マサマサが知らずに飯田君が知ってんだよ、おかしいだろ、どんなってんだこの会社は。
そしてズームそこまで言うから週月曜日はですね、はい、ゲスト京都大学のウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢孝之さん、ね、先日も出ていただきましたが、オミクロン株の国内流入について、
聞いてみよう聞いてみよう、
はい、伺っていきます。
はい、てなことでございまして、はい、今週も月目をお届けしてまいりました辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
飯
田浩司でした。来週も聞いてちょっぴっ